ユージの兵庫街歩き。
さて、毎月ユージさんには兵庫県内12ある町に順次出かけていただいております。
そうですね、今回はね、福崎町の方に行ってきました。
福崎です
ね、はい、はい、先週の木曜日の日、11月の24日でしたけども、はい、まあ、福崎行くのは非常に便利ですよね、神戸の方から、
まあ、北側
で中国自動車道が走ってるし、万丹自動車道が走ってるし、はい、まあ、南の方から国道312号もあるということで、
ちょうどあの銀の馬車道街道もね、
そういうことですよね、
途中ですよね。で、
今はもう福崎町といったらもち麦ということで、誰しも皆さん代名詞使われますけどね、もともと福崎町はあの昭和の頃にももち麦作ってはったらしいんですけども、いつの間にかそれが廃れてた、で平成に入ってから町とそれからあのいわゆる農業の方とかですね、一緒になってもち麦をうちのもう名物にしようやないかということで、今町内で8つの、6つです。6つの営農組合、それとまあ個人的にも作っておられる方があるんですけども、うん、全体で50ヘクタールぐらいのもち麦畑といいましょうか、田んぼがあるんですよね。で、ちょうど今がそのも種まきのシーズンなんですね。
11月が
でしょ、今頃ですか。
今なんですって。ですからね、その営農組合の一つであります板坂営農組合、こちらの方の畑でですね、組合長の山口ゆずるさんにトラックタでバーッとやってるところで話聞きました。今種まき言うても全部こういうトラクターを使ってやるんですね。
そうですね、トラクターの後ろにですね、まあ種まく機械、はしきっていいんです、これを取り付けましてね、もう一連の作業を同時にやっていく。
一連の作業と言いますか、例えば、はい、
トラクターのロータリーで田んぼを今耕してますね、耕した後ですね、後ろのはしきでですね、種をまくのと、それから肥料をまくのと、それからもう一つ植えた後に雑草が入るのを抑えるための粉の除草剤を散布して。
もち麦の種まきのシーズンとはもう今11月ですか。
そうですね、どちらか言いますと今年はちょっと遅れてましてね、本来でしたらもうすでに終わってる時期なんですが、今年は雨が多くて水筒の刈り取りのが遅れました。水筒の後にこう植えてますね、刈り取りが遅れまして、またあのこの無用膜にはよく乾いたところでないとダメなんで、雨が降ってなかなか乾くのに時間かかりましたね。
遅れたからほんで今になってるわけですね、
はい、そうなんです、はい。
でこの麦が成長して収穫するのは何月になりますか。
あの翌年の6月ですね。
あ、そうですか。
それも6月といえば梅雨の時期で、田んぼが乾かないんで、ね、
そうですね。でも考えるとこの田んぼもフルに活動してるんですね、ほんなら。
そういうことです、
ね、お米と麦とで。
そうです。
僕も知らなかったんです、はい、同じ田んぼでね、お米と麦と作ってはるんですよ、
はい、
ですからそのお米言うたら水筒でしょうね、あの水を肥料して、まあ、やるわけですね、はいはい、だから下粘土質じゃないというか、それと麦というのは乾燥した土地を好むんですって、全く逆の性格で、
はい、
だからねこれ6月前にその刈り取らないかん、刈り取ってから田んぼを耕して乾燥させないかんだけど、はい、稲刈りがちょっとでも遅れるとですね、
はい、
今度麦の方の種まきが遅れてくるわけ、今年はそういうことでちょっと遅かった。だけどもね、やっぱり肥料とか乾燥ということを手入れてやるともち麦というのは上手にできるんですよ。
ということは、じゃあ今種まいて、収穫が来年
6月ということで、ね、その6月頃はまだ梅雨の時分ですから、下がべちゃっとするから、作られる方は大変なんですけど、まあ、しかし食べる方はなかなか美味しいに食べていただいてますけれどもね、もち麦の食べ方とは、今も言いました、もち麦麺、まあ、これは、まあ、福崎の方の名物になってますけれども、一般にはやっぱ白米に1割ほどのもち麦を混ぜて、毎日食べると、これが、まあ、非常に美容のためにいいと言いますか、
栄養価もあるんですね。
栄養価もあるし、ダイエットにも
いいというようなこと
言われてますがね。
プチプチ感がいいんだよね。
そういうことですね。で、そこらのですね、もち麦の紅葉につきまして、福崎町には神戸医療福祉大学というのがあります。立派な大学ですが、はい、こちらの方の富山恵子教授にいろいろ話聞きました。もち麦ダイエットレシピという本を出されたんですけれども、はいはい、やっぱ体にいいんですか。
はい、体にいいと思います。はい、
例えばどういうふうにいいんですか。
減量効果、それから腸内環境を整える、便秘症の方は お腹の調子が良くなるとか、うん、それからメタボですね、コレステロールが高い方、うん、それから、まあ、血糖値が気になる方、これはあの血糖値に、まあ、食後の血糖値を抑えてくれますので抑制効果があるので非常にいいかなと思います。あと血圧の高い方も、はい、まあ、これ召し上がることで、要するにもち麦の中の水溶性食物繊維ベータグルカンっていう、それがすごくそういうのに効能があるっていうことで、これはもう麦の中のそういったベータグルカンは水溶性ですよね。もうこれで世界的に認められてますし、それからまあ、特に福崎町のもち麦って、うん、質が日本一
いいんですか。
いいと思います。これはもう食べてもそう実感できるもんだと思います。もち麦、例えばご飯に入れるとかお料理に使うんですけども、使う時に冷凍して使う方法ってありますので、すごく便利、手軽で便利な、そういうのを使われると、うんうん、もっとお料理に組み込みやすいかなと思います、うんうんうん、
ということで、普通ご飯でこう食べたりですね、それからお土産物なんかにはしてるんですけど、お家で使う場合ね、今その富山先生おっしゃってましたけども、はい、冷凍にしてね、はい、使う方法もあると。で、まあ、先生が出されたこれ共同監修なんですけども、うん、簡単おいしいもち麦ダイエットレシピという本があります。これ見ると、はい、まあ、いろんな使い方があるんですが、
びっくりします。
ここのところにね、このもち麦を冷凍して保存しておいたら、うん、お家でも簡単に使えますよということで、ちょっとして茹でてね、はい、20分ほど茹でて、でそれを、うんうん、冷凍、例えば冷蔵庫の中に氷作るあれピュなんやキュープ言うんですか、
あ、う
ん、あるでしょ、うんうん、あそこで小分けしてこうしてね、氷にしといたら大体3センチ角ぐらいの、まあ、氷みたいになりますやん。
そうですね、四角く、
それそのまま置いといてですね、スープに使いたかったこれ、うん、ご飯に入れたかったなんぼとかできるということで、
これ白米をもち麦に置き換えるだけ、うん、朝食、これ朝食べるだけで痩せ癖がつく
でプチプチ食感
でこれベータグルカのパワーで血糖値も下がる。
そうなんですね、
下がる。
でこの本は一般の本屋さんにも販売してます、はい、780円プラス税金ということで安い、うん、なかなかいい本なんですけれども ね
デザートにも、ね、はい、使われるんですね。
使
える
というもち麦の使い方いろいろあるなというふうに感じました、うんうん、でお昼ご飯は当然こういう話題をしますと、うん、もち麦ご飯を食べたんやろなと思われがちですけれども、去年はもち麦でもち麦麺も食べたんですよ。今年はどっこいそうやなかったんですけどね、全く違ってお寺のお接待の料理を呼ばれてきました。神戸医療福祉大学の同じ高岡という地域にですね、はい、大正寺という、まあ、古い天台宗のお寺があるんですよ、うん、1300年の歴史持ってるということなんですけどね、
大正寺、慶応の、は
い、日本から聖ですね、大正寺という、はい、たまたまこの日がですね、行った日が天台大師会といいます、法要がありましてね、大根炊きの日やったんですね、うん、でここのお寺もともと関西花の寺25霊場の一つということで、お花とか木が非常に綺麗なところなんで、サラの寺と言われましてね、サラの木がね200本ぐらい植わってるんですよ。これ有名なところなんですけれどもね、で兵庫県のこの文化財にも庭を指定されてるところです、はい、でここのところで、その私は初めはその花とか庭を取材しに行ったんですわ、
はい、
ところがたまたま行ったらこの日はですね、法要やってるんですよ、うん、でね、大根炊きをやります。
大根炊き、
大根炊き、住職さんの大根炊き言ってましたけど、まあ、大根炊きですよね。でこれをですね、食べていってくださいということで、わあこれやったらこっちの方取材した方がええでちゃうなことで、この住職さんの桑谷雄健さんに話聞きました、うん、
今日はね、11月の24日、下津家って言いましてね、天台宗では最も大事な法要の日なんですよ。で、天台大師智という中国の秦と隋の時代の国司、いわゆる皇帝の相談役だった方のご命日なんです。今日はそうした法要をするために、法恩公ですね、法恩公をするためにたくさんの方が今日はお見えになってるんです、はい、それで食事もこの時に皆さんに食べていただくと。大根炊きをね、昔からチューブよけの大根を皆さんに食べていただく、それから小豆料理を今日は皆さんに出すという日なんです。ですから今日後で食べていただきますが、畑で採れた大根、 それからこんにゃく、それから人参、小豆、そうしたものを一緒に炊いて糸こにと、
糸こにね、
畑の兄弟もしくはいとこ一緒に煮てみんなに食べてもらう。
美味しそうですね。
だから結構ね、うん、これ江戸時代からずっと続いてる料理でね、この板高で採れた高岡のお米新米を食べていただいて、そしてその昨日からずっと炊き上げた大根を飴色になってるんですよ、うん、非常に美味しいですよ。ぜひ今日それもたくさん上がってください。
そうですね、
はい、今日ばっかしはね、うん、来られた方どうぞってもう全部食事に招いてるんです。あ、ちょうどこうしてもみじが一番綺麗な時期ですのでね、ぜひ、皆さんに来ていただければなと思って。
綺麗なもみじ見ながら大根、うんうん、それからいとこに、これいとこにっていうのは僕聞いたの初めてなんですけどもね、はい、大根、人参、ごぼう、こんにゃく、これをね、うん、サイの実に細かにこう切って、で小豆も入れました。ちょっと甘みついてました、うん、で片栗粉でねとろっとこう、うん、とろみつけて、でその上に柚子の皮をちょんちょんちょんとこう置いてくれてるんです。これまた美味しかったですね。はい、すごいナマスがありました。ちょうど大根、人参、それからお豆腐の木綿豆腐でこうやってごまの味ついてまして、から味噌汁がまた美味しいね。ここ豆腐と揚げとね入ってました、はい、美味しかったですね。たくあん、また田舎のたくあんの味や。どうぞどうぞ、でもご飯はおかわり自由です言われて、もうすごいの美味しいの呼ばれました、
はい、
でここの王将寺でもう一つ私ね興味引きましたのはね、お庭の他のことで申し訳ないんですけど、山門の前にね、うん、大きなこの涅槃仏が横たわってるんですよ。涅槃像のお釈迦さんが亡くなった時の姿ですよね、はいはいはい、でこれね10メートルぐらいあるかな、で頭と足が石で作っとんですよ。で胴体部分がねさつきの生垣、珍しいですね。真ん中がさつきで頭と足だけが石というんですが、はい、そこらの話も住職さんにちょっと聞きました。
涅槃仏ね、うん、あれはね私の父がね作ったものなんです。平成3年に余命3ヶ月と診断されて、でここの寺に帰ってきてから実は頭だけ作ってあったんです、うんうん、2メートルほどの頭があったでしょ、
うんうん、
あれだけ残されたらどうしようかなと思ってね置き土産にね。でもねその3ヶ月って言われたんですけど、抗がん剤をやめて痛み止めをやめて、人間には自然治癒力があるって言ってね、うんうんうん、何にもかもやめたんです。で人間今から最後生きるってね決めて、それから2年ほど経ったら起き上がるようになりましてね、で最後 4,5 年経ってから足の方も石だったでしょ、
うんうんうんうん、
足の石を自分でコツコツコツコツまた掘り始めて、頭と足を石でこしらえて、胴体さつきだったんですけど、あのさつきは自分が住職してから30年間育てたさつきを胴体に入れて、で涅槃仏を作ったんです。
ということは頭の方もご自身が掘られたんですか。
そうです。頭と足、
ほんまの住職さんの先代住職さんの
手作り。
手作り、
はい。でちょうどサラの時期になると、うんうんうん、白やピンクや赤のサツキが花咲くんです。ちょうど衣のように見えるんです。で花衣もっと我々は呼んでるんです。で今、うん、秋になったら茶色くなってたでしょ、うんうんうん、秋の衣に勝手に
衣替え
してくれてます。で春になったら青々とした緑の衣に変わってくれます。
僕もいろんな涅槃仏、まあ、見てきましたけども、はい、こういうの非常に珍しくてね、四季折々にこう色が変わるという、まあ、先代住職さんの、まあ、思いといいますかね、はい、こもってるような涅槃仏でありました。でさっきも言いましたこのお庭は兵庫県の文化財にも指定されている、はい、いろんな種類の、ね、花木が植わってまして、うん、ちょうど裏山のところを、まあ、ここを利用して立体的なお庭なんですよね、はい。で今はもみじが非常にきれかったです、僕行った時は。だから住職さんに聞きますと、まあ、12月の初めぐらいまでがきれい、まだ今今週は間に合うと思いますけどもね、
今週末ぐらいまではいますね、はい、
というようなことで、非常にきれいなお寺でありました。ここは私はおすすめの場所になりました、はい。うん、まあおすすめと言いますと、福崎町では最近人気出てきましたのはカッパが出る池、
はい、
あの辻川山公園といいまして、辻川というのは、まあ、あの辺の昔の中心地ですよ ね。さっき三上さんが言ってあった銀の馬車道が通ってるところです、はいはい、柳田邦夫さんの聖火なんかがあって、はい、公園があって、そこに池のところで時間が来るとカッパがバーッと出てくるということで、これはあの柳田邦夫さんの遠野物語でカッパの話が出てくるんでということで、実際に去年フィギュア作ったわけですね、はい、これ気持ち悪いんやけどごって人気あるんですよ、でそれやったらいうことでですね、
あれ確か今 2代目言ってましたよね、今
カッパは
そのカッパね、池から出てくるでなんか、前は
初めに作ったやつうまくいかなかったとか、
いやいやじゃなくて、あの作り直してよりリアルにっていう、
よく気持ち悪いんですけど、それが気持ち悪いは人気あるんでしょうね、でこれあの妖怪が好む街というようななんかこうキャッチフレーズで副作用やってるんですけども、でそれやったらということで今年天狗も作りました、天狗さん、はい、でカッパは池から出るんですけど天狗は空飛びますんでね、空中ふわーっと降りてきて、はい、ほんであのどら焼き食べとるんですわ、もち麦どら焼きを食べとる、
ワイヤーが張ってあって、
そうそうそう、
ガーッ
と、
ちょうどね池行った時にね、和歌山からの、ね、奥さん方の団体が見てました、はい、私もちょっと寄りました、はい、
どちらが来られたんですか？
和歌山です。
和歌山から、
はい、
これを見に、そうやないわな。
これはついで。
ついでね。
ほんで天狗の方ですね。
あ、そう、今から天狗行くんやね。
何か出るんか。
天狗。
天狗やつ。来るんか。
うん。
みんなおいな。
おーい。天狗やぞ。
どこ
に
見ていこうか。出てくるんやて。天狗さん。天狗出てくるて。
おいなーよ。おいなーよ。ほらほら、もう
すごい、すごい。うわ、ここね。
まあ、おばちゃん賑やかなことですけどもね、あのガイドさんがこう案内するんですけども、ガイドさんにまで天狗のこと言ってなかったかな、はい、葉っぱの池のとこを見てからスーッと柳田邦夫さんの方へこう歩いていきようんですよ、で私慌てて、いやもうなんか今から天狗が出るからちょっと見といてくださいって言ったら、おばちゃん、おーいないよこっちはいない天狗出てきて、いうようなことがありまして、はい、なかなか人気がありましてね、はい、おばさん方興奮状態でありました。今日はここで興奮をちょっとこう冷ましていただくために、さっきの大正寺のね、はい、鐘の音を取ってきましたので、これを聞いてください。はい、やっぱり鐘の音を聞きますとね、心が静まると言いますか、はい、ということで、ね、今日は福崎町の美味しいもち麦、それから、お寺の話と、それから、カッパの話、天狗の話を聞いていただきました、今回 あのリスナープレゼントですけれども、はい、やっぱりこのもち麦、もち麦麺ですね、はい、生の手延べもち麦麺8人前、麺つゆ付きというやつを3人の方にプレゼントいたします。
あ、いいですね。
ね、宛先はこちらです。メールは asa@jocr.jp asa@jocr.jp、 ファックスは 078-361-0005 078-361-0005、 おはがきは郵便番号650-8580、 ラジオ関西三上紀也の情報朝一、こちらにもち麦麺希望と書いて、ぜひ番組やコーナーの感想を書き添えの上お送りください。お待ちしています、
はい、ということで、まあ、今回は福崎町でしたけど、来月はですね、上町の方に、
上町といったら日本海
田島ですね。
田島ですね。
そうですね。
ということは、
大体年齢が分かりますか？
赤いの？
いや、分かりません。
どうかな？
これ言ってみれば分かりませんので、そうです、来月のお楽しみ。
明日はお肉もありますからね。
あ、そうですね。
あ、どっちもや。
赤いですね、どっちも。
ついてて。
何が出るか。はい。